上越エリアへの移住を誘いする上越にアイターンのコーナーです。先週と今週は上越市稲田ご出身で糸魚川市大見の古民家サムライインターナショナルゲストハウスを運営する加藤治さんのお話です。聞き手は FMJ 林田です。加藤さん2週目です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
加藤さん、先ほど加藤さん自慢のロンドンタクシーを拝見させていただきました。ショッキングピンクですごく目立って素敵ですね。
これはね、私にとっては広告を撮るラッピングタクシーとしても使えるし、それから送迎用としても使えるし、それから観光用にも使えるわけですよね。だから一石三鳥ぐらいですよ、うん、それで特にね、糸魚川っていうところは本当ね、いいとこたくさんあるんですよ。私も上越高田の出身ですからね、糸魚川はなんかあんまり来なかったんですけど、来てみてびっくりこきましたよね。あの美術館もあるし、それからフォッサマグナもあるし、あ、うなぎも美味しいしね、親知らず子知らずのね、あんな広いスペースの景色のいいところもあるし、なんといってもね、糸魚川っていうところは海がね目の前にありますから、魚釣り最高ですね。こんな素晴らしいところをね、なんでみんな来ないのかなという感じを受けますよね。
じゃあこれからもまだまだたくさんの外国人の方をこちら糸魚川のゲストハウスにお招きしたいと。
現代建築ではね、なかなかもう出会えないっていう感じですからね、これを一泊3000円ですからね、だからぜひ来ていただいて、皆さんに日本の文化エンジョイしてもらいたいですね。
また加藤さんにはビッグな夢があるようで、こちらの敷地内に茶室を作りたいんだそうですね。
もう私はね、もう68で、まあ、残された中でね、庭がちょっと広いんで、そこにね茶室を作る。その茶室も4畳半ぐらいの茶室で、かやぶきで、そうかやぶきで作って、来たお客さんにお茶を提供したいなと思ってるんです。やはりお茶は日本の文化ですからね、一生の思い出として、あそこの糸魚川でお茶をご馳走になった、あお茶を美味しかったね、それかかやぶきの家も良かったよねっていうようなね、イメージを残して楽しんでもらいたいなと思ってます。
普通茶室って言いますと間口が狭くて小さくて、自分の体をかがめないと中に入れない、で中に入ったら素敵なお花が生けてあったりですとか掛け軸があったりして、それを褒めて差し上げたりしてお茶をいただくというようなイメージですけれども、それがやっぱり国際交流で何か役に立ちそうだというお考えでしょうか。
このお茶の文化っていうのは仏教にもつながるところがあって、今私読書として読んでるのは岡倉天心が英語でボストン大学でねスピーチしたお茶の話、ティーセレモニーですか、これの本を読んでるんですけれど、なかなか読み応えがあって、自分の心の中をね現れるような感覚で今おります。外国の人たちにこのお茶文化をもっともっと広めていきたいなと、ぜひ実現したいと思ってます。
それは加藤さんが20年にもわたってタクシーの運転手をしてこられて、いろんなお客様を乗せてこられて、お茶はきっと何かその人と人とがつながるのに役立ちそうだっていう、そういうお考えですか。
セレモニーですよね、いわゆる形式ですよね。ここがやっぱり日本文化の特徴じゃないのかなと思って、これを外国の方、旅行者の方たちにね、まあひいては日本の方たちにもそうですけれど、お茶文化を広めていきたいなとは思っております。
2020年に東京オリンピックが行われますね。
もうね、今実際東京にはねたくさんのお客さん、私日々タクシーやってますからね、直接もう現実にお客さんは半分ぐらいが外国の方ですからね、だからその中でこれはオリンピックあと 2,3 年で来ちゃいますから、その前にラグビーもありますからね、もう正直な話ね、もう日本は東京はもうすでにそういう兆候が現れて、英語も喋れないようなタクシーの運転手さんじゃね、ちょっともう あの仕事にならないですね、このアザサイドオブジャパンっていうね、この裏日本をね、もっともっとこの人々がね気づくべきなんですよ。そうすることによって人口の流出も防げるような気もします。私はそういう気持ちで実際空き家を買って改装して、そして私が楽しんで仕事の合間に来てエンジョイできる、こんな幸せなことないですよね。しかも関東圏と違って値段も安いですし、それから人々は優しいですし、それから魚は自分で釣ってくればいいわけですからねこんな面白い話はないですよ。本当ね、いいですか、新潟県っていうのはね、長野よりリゾート県なんですよ。それはなぜかって言ったらね、スイス見てください、スイス、スイスは海がないです。長野もそうです。長野県も海がないんです。でもリゾートなんですよ、リゾート県なんです。ところが新潟県は海も持ってるんです。プラス海ですよ。こんなねリゾートに適したね県はないですよ。私はねよく言うんですよ、ヨーロッパの社会を見るとこういう四季に富んだ国っていうのはないですからね。しかも北は北海道から南は沖縄までね、こんなねバラエティに富んだ46都道府県がねある国なんかどこにもないですよ。私アフガニスタンも行きましたけどね、あんな緑がない国も珍しいですよ。でエジプト行けば、エジプトはもう砂漠ですからね、日本ほどねこんな豊かな自然とそれから美しい国は世界中多分ないんじゃないですか。アメリカはもうとにかくだだっ広いだけですからね。それはナイアガラの滝はスケール大きいですよ。ただ歴史がないですからね、やはり日本のこの美しい国土、美しい四季、よく言えば五季ですよね。梅雨が入れば五季です。もっと皆さんがね堪能していただくためには東京にいたんじゃダメです。こちらを来ていただければ明快な答えが出るわけです。
加藤さん、2020年東京オリンピック終わったら人の動きって変わると思われます？
東京一極集中がますます増えちゃうんじゃないでしょうかね。綺麗になるし、国際都市でビジネスとしてはいいけれども、これからはね東京一極集中はもうやめましょう。やはりね東京一極集中でいろんなことが弊害が起きます。例えば地震ですね。地震が来たらね、2000万近くいる人たちが一体どこへ逃げたらいいんですか。新幹線で2時間走ったらね、上越、糸魚川、2時間ですよ。そうすればそこでね自分が縁を今のうちに作っておけば、何かあった時にはセカンドハウスとして利用できるし、違う文化も味わえるし、休憩にもなるし、子どもたちも都会の生活だけじゃねつまんないじゃないですか。やはり田舎のこの古いね温故知新、そういう生活を味わうことによって将来のビジョンとか将来の子どもの成長が非常にこうプラスアルファになるんじゃないですか。空き家がたくさんありますからね、自分の好きな空き家を選んで第二のふるさとをね作っちゃえばいいんですよ。新しい感覚でみんなリフォームしちゃうんですよ。リフォームをして、でそれを会員制にするか、またはいろんな世界中の建築家の人たちにこの日本の古き良き吹き抜けと、それから梁と、それから大黒柱がいるこの古い民家があれば、うまく彼らに逆にねアイデアを出していただいて、もちろん大工さんがどこの国にもいますからね、そういう大工さんを日本の家とうまく融合させておしゃれな感覚で作っていったらね、これはね間違いなく空き家がね有効活用されて人々の役に立ち、しかも新潟県の場合は海、スキー、雪、四季、五季あるわけですからね、これを世界の人たちに見せてあげなきゃいけないですよ。こんなね世界中ね行ってもね四季美しい国ないですよ。これをねやはりね我々日本人はねもっとPR する必要ありますよ。 PR することによって人々は来てくれる。その中に特に私はこれから考えてるのは、大工さん、全世界の大工さん、日本のこの古い空き家住宅を見てくださいと、これあなただったらどういうふうに処理すると、 これおいくらで売るんですかって話になればね、ぜひ買っていただいていいじゃないですか。外国の方がね自分の田舎の近くにね住むようになったら、これはもうね、私妙高高原もよく行くんですけれど、妙高高原なんかもうすごいですよ。ニュージーランド、オーストラリア人がね夏と冬反対ですからね、四季ごとにスキーに来てます。この間はね長野からね妙高高原までね行った時にはびっくらこきましたね。やはりあのワン車両ね全てオーストラリア人とニュージーランド人ですよ。ファミリーですよ。一人で来てる人もいるけれど、もう妙高高原で全員降りちゃうんですよ。上越まで来ないですよ。それはもしかしたら花見が来るかもしれませんけどね。やはりそういう新しい時代に入ったもんですから、新しい感覚で世界の大工さんをね日本に呼ぶ、そういうものを国ごとにいろいろ提案していただければね、今度それこそコンペティションできますよね。古民家オリジナルデザインコンテストとかね、そういうものをうまくこうアレンジして、先進住宅の人たちの大工さんが日本に来て日本の空き家住宅を見て、デザインだけでもいいじゃないですか、作らなくても。それをみんながこういう家だったら私住みたいわって競争させてね、それでスポンサーさんかなんか見つけてね、あの作ってもらうなり、空き家住宅で人もいなくなる、人口も減る、過疎化だと、シャッターだと、それただボケっと見てるだけじゃダメです。自分で前へ出てこれからの先を見る、日本のあと50年の先のことを考えたらね、もう1億人ぐらいの人がさ、ツーリスト来たりね、世界中の人が来るはずなんですよ。そういう国にするのが今オリンピックをやっている目的じゃないですか。平和な国ですよ日本はね。で、平和な民族ですよ。これからはね、皆さんがねこういうふうに先のこと、50年先のこと考えたら、インターナショナルなタウン、隣にネパール人、隣にインドネシア人、隣に香港人、隣に、いいじゃないですか、地球は一つですよ。もうね、これからはそういう時代に入ります。私が言ってた時代と違うんです。私はヨーロッパ行った時は赤軍派とかね、そういう日本人が兵士としてあちこち騒いでたみたいですけれど、まあ逆の時代になりましたよね。こう日本がもっと自信を持って対応するっていうね、 PR の時代になりましたね。日本がね、いいきっかけですよ。オリンピックはぜひオリンピックを成功させて、そして日本の20年30年先を皆さんで見ましょう。
この時間は上越市稲田ご出身で糸魚川市大見の古民家ゲストハウス、サムライインターナショナルゲストハウスを運営する加藤治さんのお話をお送りしました。加藤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。